12月17日の土曜日、時刻は午後2時を回っております。皆様こんにちは。ここからのお時間は舞鶴の新鮮取れたて情報をお届けいたします。ナナコウィークエンドプラスをお届けいたします。本日の担当はドリーム花火です。皆さんどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。私はですね、普段 FM 舞鶴では月曜日の午後4時からお送りしておりますプレミアム京都という番組でパーソナリティを務めております。本日は公開生放送ということで、ショッピングセンターラポールにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオで、皆様の、ね、お顔を見合わせながら、放送を進行してまいりたいと思います。さあシーズンはね、もうクリスマス前であり年末でありということで、今日はたくさんのお客さんでこのショッピングセンターラポールにぎわっていますね。駐車場でお見かけしたんですけれども、もうケーキの箱を3つも抱えてね、お買い物をして帰られる、そんなお客様にも出会いましたね。もうすぐクリスマスですもんね。サンタさんがどんなプレゼントをくれるのか、子どもたちもワクワクの、そんな今日土曜日でございます。それでは、まずはオープニングナンバー1曲音楽をお届けしたいと思います。いつも私が担当するこのナナコウィークエンドプラスではアニメソングをご紹介しております。今日もオープニングナンバーでは皆さんもご存知かと思います、宇宙兄弟の第1期のオープニングテーマ曲でユニコーンのフィールソームをお届けいたします。時刻は午後2時5分を回っております。ここからの放送はショッピングセンターラポールの提供でお届けいたします。さて、舞鶴といえば皆さんどんなイメージを思い浮かべられるでしょうかね。あ、今ね会場の、セントラルコートのね、テレビの前のねベンチで座ってね、こちらの FM 舞鶴を見てくれている小学生の男の子かな、答えてくれました。舞鶴といえば海、海ですと言ってくれました。ありがとうね。他にも例えば万願寺甘党とか言ってくれる人もいるかもしれません。まあ、様々ある中でその一つ赤レンガというのもね、舞鶴のイメージとして定着しつつあると思うんですけれども、今日はこの赤レンガの施設で行われているイベントや企画についていろいろと、情報をご紹介してまいりたいと思います。というわけで、実は 本日今まさに開催中のイベントでございます、東舞鶴高校の生徒さんたちによる作品展東高展についてですね、会場にいらっしゃいます生徒さんと電話でおつなぎいたしまして、会場からの中継をお届けしたいと思います。はい、もしもし、こんにちは。
こんにちは、
FM 舞鶴のドリーム花見と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
あれ聞こえない？もう少し大きな声をいただけますか？
はい、はい、すいません。
はい、まずはじゃあ自己紹介をお願いできますか？
はい、東舞鶴高校書道部の部長の2年の平井里奈です。
同じく2年の松岡琴美です。
平井さんと松岡さん、
はい、
はい、それでは今日は赤レンガパーク4号棟で開催されている東高展のね様子をご案内ください。よろしくお願いします。
はい、質問お願いします。
まず、まあ、今日はね、まあ、晴れ間も時々あったりする中でお客様はどうですか？たくさんいらっしゃってますか？
はい、
はい、どんな方々がいらっしゃってますかね？
保護者の方や地域の方々とか、観光客の方々もたくさん来られてます。
あ、 観光客の方もね、たくさんの人が来てくださって嬉しいですね。
はい、
はい、でちょっとこちらの方からね、どういった作品が、展示されているのか紹介させていただきますが、まずは美術部の方、そして書道部さん、あとは写真部、人文研、あと将棋部ですかっけ、
はい、
それから SF 部、他に何か、部活の方で発表されている方いらっしゃいましたっけ、
SF
今あと茶道部の方も参加されてるんでしたっけ、
茶道部、はい、
はい、そうですね、茶道部さん、そして茶道部の皆さんということで、各部活の方々の作品を、まあ、展示発表されているんですけれども、はい、平井さんたちは書道部に所属しているということで、
はい、
書道部の皆さんがどんな作品を展示されているかについてちょっと詳しくお話を聞かせてください。はい、今回はどういった作品をの制作をされたんでしょうか。
白樺日誌を綺麗な和紙に書いて、それを、
はい、
ランプみたいな感じで明かりを灯して飾ってます、展示してます。
あ、
それが30個並んでてすごい綺麗に展示できてます。
はあ、はあ、その白樺日誌っていうのはそのシベリアの抑留でその、はい、短歌やその当時の思いを綴られたその白樺の皮に書き記されたものですよね。
はい、
はい、それを皆さんが書き写されて、
はい、
でそれを光で灯して展示されていると。
はい、
あ、なんかその当時の思いがよりこう伝わってきそうな展示ですね。
そうですね。
この白樺日誌を書き写すときに それぞれの皆さんがそのどの短歌を書きたいっていうのはその皆さんが選んだんですか。
はい、そうです。
あ、でそういった短歌を読まれてどんなことを感じたり思ったりされましたかね。
シベリアの抑留って聞いたらすごい辛いイメージとかあるんですけど、なんかそういう辛い俳句だけじゃなくて元気が出るような、自分を元気にするような俳句もたくさんありました。
あ、実は私も引き上げ記念館でこの白樺日誌を読んだことがありまして、
はい、
そのすごく辛い中にも前向きな姿勢っていうのを見失わない、そしてなんか自然、日々の出会う自然の美しさにね感動する詩とかもあったりして、逆に励まされた覚えがあります。
はい、
はい、じゃあ皆さんそういった心にご自分の心に留まった短歌を選んでそれを書道で表現されたということですね。
はい、
これは皆さん、まあ舞鶴の皆さんにもねぜひ見ていただきたいですよね。
はい、
はい、
ぜひ。
はい、現在書道部の皆さんって何人いらっしゃるんですか。
1、2年生が合わせて10人です。
はい、じゃあこの10人の皆さんの思いとメッセージをこの書道にしたためた作品をぜひね多くの方に見に来ていただきたいと思いますが、はいはい、今日は何時まで開催されてますか。
16時までです。
あ、じゃあ夕方の4時まで。
はい、はい、そうです。
ということで今からまだ約2時間ありますんで、
はい、
じゃあこの番組を聞いてる方で、ね、今の話聞いてぜひ見に行きたいなって思った方もいらっしゃるかと思うんでね、
はい、
まだじゃあ立ち寄っていただきたいと思いますが、じゃあリスナーの皆様に向けて何かじゃあお二人から呼びかけのメッセージをお願いできますか。
はい、まだまだ展示や発表とかもあるのでどんどん来ていただきたいです。赤レンガで待ってます。
はい、じゃあ作品とともに生徒の皆さんも熱い思いで皆様のお越しを待っているということで、
はい、
何かあと他にもこれだけは言っておきたいとかあります？
ですね、シベリアからやってきた黒っていう DVD があるんですけど、まだわずかに余ってるので
はい、
ぜひご
購入、はい、
はい、
無料で差し上げます。
あ、無料で、そのそれは、どういった作品ですかね。
シベリア抑留で、
はい、
その現地にいた犬がいるんですけど、
はい、
その
抑留された人たちに可愛がられてて、で、マイフルに引き上げて帰ってくるときに一緒に船に乗り込んでて帰ってきたみたいな。
そうなんですか。
簡単的なお話です。
はい、そういう実は実話だったんで、あったんですね、そういう。
はい、そうです。
あ、じゃあ その DVD をまだ、これから来ていただく方にも無料で申請していただけるということで。
はい、
はい、じゃあ作品の展示と合わせてね、そうしたプレゼントもいただけるということですので、ぜひ、これからの時間でもお越しいただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ね、昨日準備って昨日からでしたよね。
はい、
ね、昨日から一生懸命準備して生徒の皆さんが、お客様をお待ちしています。今日はね、展示発表中でいろいろ忙しい中にご対応いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも、部活頑張ってください。お勉強も、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、なんかやっぱり高校女子高生ういういしいですね。なんかちょっとしたことでケラケラっと笑ってくれて、なんか懐かしい気がしました。現在舞鶴市の北水にあります赤レンガパーク4号棟で、東舞鶴高校の皆さんによる作品展東高展が開催されています。本日の夕方の4時まで入場無料です。何かいろいろね、プレゼントもあるということですので、まだこれからお時間あります。だから気になるな、行ってみたいなという方、ぜひお立ち寄りください。というわけで、ここまでのお時間で赤レンガパークの東高展の会場から生徒さんによるね、中継をお届けいたしました。それではここで2曲目に音楽をお届けしたいと思います。この後ゲストとしてお招きしておりますジョン・デイビッド・マーシックさんというね、アマチュアのミュージシャンですけれども、この方が参加されているミナミナというインストのバンドがございます。このミナミナのオリジナル曲で9番という曲をおかけしたいと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店づくりをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
時刻は午後2時21分を回りました。ここまでの放送はショッピングセンターラポールの提供でお届けいたしました。さて、先ほどおかけしたインストの音楽、ミナミナという、ね、バンドの9番という曲でしたけれども、皆さんはお聞きになってどのようなイメージを、ね、思い浮かべられたでしょうか。私はちょっと実は海、それこそ海をね、思い浮かべたりしたんですけれども、さてこの音楽の作成に関わっておられるミュージシャンであるゲストを今日はね、お招きしていますので、ご紹介させていただきます。ジョン・デイビッド・マーシニックさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。ジョン・デイビッドさん、
はい、
JD さんということってね、皆さんに呼び親しまれているというふうに伺ったので、今日は JD さんと呼ばせていただきます。
お願いします。はい、
JD さん、この今お届けした曲なんですけど、なぜ9番なんていう名前をつけてるんですかね。
そうですね、全曲は、名前をつけずにこう、まあ、1番、2番、3番、9番とか っていう名前をつけて、でその理由は、こう人それぞれ好きなように思えるように、例えばご自分は海って思い、うん、浮かんで、僕も海だとか思い出して、すごいその人それぞれのためにその名前をつけないです。
なるほど、はい、確かに名前ついちゃうとその名前に影響されて、ね、イメージがこう、はいね、限定されてしまう。なるほど、はい、それはいいアイデアですね。でも本当にもう素晴らしいクオリティの高い音楽だなと思ってすごい感心して、音楽聴かせていただいたんですけれども、今日来ていただいたのは実は明日、はい、赤レンガパーク4号棟で素敵な音楽イベントがあるということで、はい、でこの、JD さんもねミュージシャンとして参加されるということで、このイベントについてね、はい、いろいろとお話を伺いたいと思います。はい、はい、まず、この音楽イベントのタイトルなんですけれども、赤レンガサウンドミックス2016で、明日18日日曜日のオープンが午後4時から、そしてスタートは4時半からとなっておりますが、はい、舞鶴地元を中心としたアマチュアのミュージシャン、たくさんいろんなグループの方がね、
そうですね、本当にたくさんいます
ね、出演されるんですね。で、このジョン・デイビッドさんはミナミナというインストルメンタルの音楽を、
そうです、
まあ、自分たちでオリジナルを作って演奏するグループにゲスト出演される、
はい、そうですね、僕は今回ゲストとしてミナミナ、ミナミナと参加させていただきますけども、はい、そうですね、まあ、11月からは一緒に練習してて、まあ、僕は3年前舞鶴の方に住んでて、今は神戸なんですけど、ちょっと一緒に何曲目を作ろうかっていう話になったら、はい、まあ、このライブに出ることになりました。
ジョン・デイビッドさん、 JD さんは3年前に、はい、舞鶴に来られて1年間、はいはい、舞鶴でお過ごしだったと、そうです、いうことですか。その前に、そうです、日本語がすごいお上手なんでどこで勉強されたんですかね。
4年前ぐらい、まあ、アメリカの方にちょっと勉強したんですけども、4年前関西学院大学西宮にある、上ヶ原キャンパスの、大学でちょっと留学して、で1年間留学したら、まあ、日常会話とかできるようになって、まあ、それ以来は、まあ、どんどん上手くなってって、
はい、全く問題ないね、本当にお上手なんですけれども、マイズの1年間、その1年間でこのミナミナのメンバーの方ともじゃあお知り合いになって、
そうですね、初めて友達がマイズルできたのはベーシストのシュートで、はい、もう一人のミホは後から知り合いになったんですけども、はい、
じゃあ音楽通しての出会いっていうことだったんですかね。
はい、もう本当に音楽を通していろんな人と、マイズルで出会うようにできました、う
ん、そのジョン・デイビッドさん自身、ご自身は、はい、どんな楽器をされるんですか。
僕いろいろ弾けますけど、まあ、最初の頃は、まあ、7歳の時に、バイオリンとかプライベートレッスンで弾いてて、あれもう8年間ぐらいやって、まあ、トランペットとかホーンとか、まあ、ベース、ピアノなどいろいろ弾けるんですけど
すごいですね。
今主にやってるのはギターと、まあ、ピアノですかね。
あ、はい、ギターとピアノ、まあ、メロディーラインを担当する、はいはい、じゃあ作曲なんかもされるんですか。
そうですね、
まあ、そんだけ楽器ができると各パートの、ね、音も考えられると思います、はい、アレンジも、ね、できると思うんで、それは素晴らしいことだなと思うんですけど、ただ南のこの音楽でもその作曲やアレンジにも参加されてるんですかね。
そうですね、今回は、2曲は一緒に、3人でアレンジして、1曲は、僕が何年前書いた歌で、まあ、3人との、まあ、こうちょっと違うようなアレンジをやるのと、あともう1曲は、さっき聞いた、9番を一緒にちょっと僕が入って、ちょっとさっき聞いたのと違うんですけども、まあ、いろいろ、まあ、来て聞いていただかないとわからないですね、明日、はい、
はい、 あの楽器編成としては今回のこのライブではキーボードとベースとギターという編成ですかね。
はい、僕は、アコギ、エレキとボーカル、
ボーカルも、はい、歌も歌われる。
そうですね、ちょっとサプライズです。
本当はここで聞いてみたいところですけどねギター持ってきてもらえばよかったですねでもあのお声を聞いてるだけでも多分素敵な歌声じゃないかなっていうのがね総合に固くないんですけれども、このみなみなさん、ね、インストルメンタルのバンドをはじめ他にも、日生高校の軽音部さんですとかなごみのリカさんっていうなんかこう癒し系の音楽を歌われる女性のボーカリストさん、それから最高のポップロックサウンド Q というなんかこう結構激しそうな、ね、ロックのバンドからもかなりさまざまなジャンル、
いや本当にいろいろいろんなジャンルが、はい、あって、あの本当にこういいライブになると思います、
ね、あの最初から最後までずっと飽きずに楽しめそうな、ね
そうね、
内容になってますね。
そ
して年齢もその日生高校さんって言ったらもう10代ですし、お伺いしたところ50代の方もいらっしゃるということでね、はい、年代の幅もすごく広くって、 でもこういうのってやっぱ音楽だからいろんなもう職種も、ね、はい、国も年齢も超えてね交流できるのかなと思って、はい、JD さんもその音楽を通してそのいろんな方と舞鶴のいろんな方とつながれたんじゃないですか、
はい、いや本当僕は本当に音楽だけを通していろいろいい経験を舞鶴でできたんで、あの素晴らしいと思います、
はい、ねえ、意外にこの舞鶴音楽イベントがたくさんいろんな場所でね、はい、行われていて、まあ、この明日の赤レンガサウンドミックス2016もまあその一つだと思うんですけれども、はい、ぜひね明日はたくさんの方に、ね、はい、お越しいただきたいと思います。でこの JD さん、
はい、
ずっと舞鶴にこれお過ごしなのかなって最初思ってたんですが、はい、今は神戸、
今神戸です、
ね、
はい、
で音楽の練習のために今舞鶴へ行ったり来たり、
はい、
ということで、
はい、
でこのあとなんとなんかまた
アメリカに、
アメリカに、
はい、帰っちゃう、
アメリカに帰っちゃうんです、
はい、
でしかも帰っちゃうのがもうすぐですよね。
そうです、もうあと11日
あと1週間のちょっとクリスマスが終わってすぐに、はい、もうアメリカへ、ね、なんと帰国してしまうということで、はい、つまりはまあアメリカ帰国前最後に舞鶴で音楽の思い出作りのためにもね、
はい、
この明日は頑張っていただきたいと思うんですけれども、
はい、
アメリカへ一旦帰国されてしまうのはなぜなんですか？
そうですね、僕はアメリカに帰って1年間、住むんですけども、その理由は、こう寄付を、まあ、実は1年間住んでまた日本に戻ってくるんですけど、
あ、日本にまた戻ってくる、はい、いらっしゃる、はい、
あの宣教師としてクリスチャンの、
あ、
はい、でまあ、その時にやっぱ教会で給料とかも普通はもらわないんで、うん、その寄付を集めるためにアメリカに帰って、あと、まあ、家族と友達といい時間を過ごすために、
あ、はい、久々の帰国になります、はい、もしかして、
まあ、1年ぶりですね、
1年ぶり、
はい、大体クリスマスの時に、
はい、あ、なるほど、はい、クリスマスのために帰国されてたということ で、はい、でも今回は1年間戻られて、はい、でまた1年後にはまた日本に戻ってこられるということで、
はい、そういう予定です。
で1年後また機会があったらね、この FM 舞鶴へ、ね、
本当にもう舞鶴大好きなんで、
はい、
2ヶ月以内にもう1回ぐらいはもう神戸から通ってて、あ、
そうですか、はい、あ、ちなみに舞鶴でお好きなスポットとか観光地とか、まあ、観光地じゃなくても自分の気に入った場所とかありますか？
はいはい、そうですね、まあ、ミルクっていうレストラン
があって、あ、レストランがある、
はい、そうです、どこでしたっけ、あんまり説明できない、
東舞鶴
商店街、
あ、
商店
街、東です
か、ね、東舞鶴、
東舞鶴にあるミルクというレストランに、はい、がお気に入り、
はい、
あ、そうですか。それもやっぱりなんかもしかして音楽仲間の方の集まるような場所ですか？
そのマスターさんと出会ったのは、僕前英教師の仕事、英会話教室の、
はい、
仕事をやっている時に出会った人で、まあ、それを通してこう、あ、レストラン来ないかって誘ってくれて、それで その人ともあの友達になって、実は、まあ、その同じあの教室、その同じクラスでシュートとも出会いました。
あ、南なと今、はい、今度のライブで一緒に演奏するシュートさんもそこで出会ったという、
はいはい、
なんかその舞鶴でね、もう得難いご友人をね得られて、はい、でまたその舞鶴大好きって言ってくださってね、すごく嬉しいなと思うんですけれども、じゃあそうした舞鶴の思いも心にしながら、はい、明日はぜひ素敵な演奏をね、
はい、ぜひ来てください、
お聞かせいただきたいと思いますが、ではここでですね、詳しいそのバンドのバンドのとか音楽イベントの内容をご紹介させていただきたいと思いますが、明日、18日の日曜日、
はい、
会場は舞鶴市北水の赤レンガパーク4号棟で、オープンが午後の4時からで、スタートは4時半からとなっております。
はい、
で前売りが800円、で当日は1000円ということで、赤レンガパークの受付の方で前売り券、まあ、今日までになりますよね、ゲットしていただけるようになってます。で参加されるミュージシャンの皆様ですが、日生高校軽音部、ハリケーン雪永3、スノーカラーズ、キュー、リカ、そして、JD さんが参加されるミナミナ、
はい、
ということでございます。明日ね、素晴らしい舞鶴って本当にいろんな、ね、素敵な個性的なミュージシャンが意外にもたくさんいらっしゃいますし、
はい、
はい、そうした方々に出会っていただく機会としても、また JG さんがどんな歌声を聞かせてくださるのかをね
どうなんですかね、
ね、すごく気になるところですのでもしお時間がある方は、ね、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
それではここでもう一曲、みなみなの音楽をね、皆さんにご紹介したいと思うので、曲紹介をお願いしてもいいですか。
はいはい、3番という曲で
やっぱりこれも番号ですね、はい、
紹介が短いです。
そうですね、それでは、みなみなの3番、
はい、
お聞きください。時刻は午後2時39分を回っております。七子ウィークエンドプラス、本日はジェイビッ、あ、すいません、ジョン・デイビッドさんですね、はい、アマチュアのミュージシャンで、明日赤レンガの方でね、音楽イベントに参加されるジョン・デイビッドさんをゲストにお招きしてお話を伺っております。さあ、はい、じゃあいよいよ明日ということで、最後にリスナーの皆さん、そしてこのショッピングセンターラポールの、ね、1階セントラルコートに お集まりの皆様に一言、はい、メッセージをお願いします。
はい、明日は、本当にいろいろたくさん、お上手な方が、ライブするということなので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。魅力的なミュージシャンとの出会い、ね、素敵な時間を過ごしていただけると思います。明日の夕方4時半からのスタートとなっております、赤レンガパーク4号棟です。
はい、
あとなんか高校生の方は無料、
そうです、そうです、高校生以下
ということでね、はい、音楽をこれからやりたいとか今やってるって子なんかもね、はい、ぜひ、お越しいただきたいと思います。
はい、
今日は、ありがとうございました。 JD さんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、
あと CD もいただいてください。
ありがとうございます。はい、はい、素敵な音楽もねご紹介させていただけてハッピーでした。なんかね、今ずっとね冬舞鶴をね、この1階のセントラルコートから見守ってくれている小学生の男の子がいるんですけども、今大きな拍手をくださいました。ありがとう
ありがとうございます。
はい、はい、ではさてここでですね、お知らせがございます。人生の美しい瞬間を演出する婚礼貸衣装の千代屋よりお知らせです。年に2回だけのプレミアムドレスの展示会、ブライダルエキスポウィンター2016を舞鶴宮津福知山の千代屋3店舗で同時開催します。クリスマスの25日まで開催しておりまして、 数々の今だけという期間限定の特典をご用意しています。まずは今だけご要約できる新作プレミアムドレスを多数展示いたします。また期間中にご予約いただけましたお客様にはブランドドレスご予約で2着目のドレスが無料、留め袖ご予約でモーニングが無料、早割 30% オフなど期間限定のサービスをご用意しています。さらに期間中ご制約のお客様にはお肉料理竹下より網焼きコース1万円分のお食事ご招待やアウタナのジェルネイル1万円分プレゼント、またココモ山手クラブよりエステ1万円分プレゼントなど合計7つの豪華プレゼントの中からお一つお選びいただけます。どなたでも気軽にお越しいただけますよう、今回の千代屋ブライダルエキスポウィンター2016ではインスタフォトコンテストも開催します。お好きな衣装を試着していただいてお客様の携帯で写真を撮影してコンテストに応募していただくといいね最多の方になんと1万円分の JTB 旅行券がプレゼントされます。開催期間は定休日を除いたクリスマス12月25日まで、午前10時から夜7時まで営業しております。定休日は舞鶴宮津店が水曜日、福知山店が火曜日となっておりますのでご注意ください。大切な瞬間をあなただけのスペシャルに、千代屋舞鶴店へのお問い合わせは電話番号 0773-622412 です。舞鶴宮津福知山の3店舗同時開催の千代屋ブライダルエキスポは12月25日の日曜日まで、大切な人と今だけのスペシャルな時間をお過ごしください。はい、ということでね、クリスマスムードがもう街中ですよね。もう嫌がおうでもクリスマス気分高まってまいります。今年はうちの子にもサンタさんはどんなプレゼントをくれるのかなってね、そんな話題で盛り上がっております。皆様はこの25日のクリスマス当日はどんな風にお過ごしでしょうか。さてさて、時刻の方は午後2時44分を回りまして、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ショッピングセンターラポールにございます FM 舞鶴のサテライトスタジオより本日は、ドリーム花見が番組をお届けしてまいりました。ナナコウィークエンドプラス、1階セントラルコートに行こっていられる皆様、最後までねお付き合いいただいてありがとうございました。まあクリスマスまでもう本当に数えるばかりとなりました。もう一つねクリスマスにまつわる、イベント情報をご案内したいと思うんですけれども、 NPO 法人まちづくりサポートクラブから舞鶴市西市民プラザクリスマスイルミネーションのご案内です。12月19日の月曜日から25日日曜日の1週間、西舞鶴真内商店街の中にある舞鶴市西市民プラザ1階ふれあい広場で午後4時から夜の9時までクリスマスイルミネーションを点灯しています。初日の12月19日の月曜日は午後5時から点灯式を行います。その後は日生高校の生徒さんによるクリスマスライブ演奏で盛り上げていただきます。ご家族、カップル、お友達とご一緒に 日常離れた素敵な空間をお楽しみください。とっておきのワンショットを SNS にアップしましょう。お問い合わせは舞鶴市西市民プラザ、電話番号は0773-770086、 0773-770086 まで。たくさんの方のご来場をお待ちしています。さてさて、この番組への、ね、応援メッセージ、ご意見などたくさんぜひ送っていただきたいと思います。メッセージの送り先をご紹介いたします。ファックス番号0773-77-0124、 77-0124。 E メールアドレスは fm@775maizuru.jp、 fm@775maizuru.jp。 皆様のラジオネームを、ね、お書き添えの上お届けください。待ってます。よろしくお願いいたします。さあ、実はでもクリスマスの前に一つ実は大事な伝統的な行事がありますよね。そう、12月21日は冬至ですね。この日は柚子のお風呂に浸かったり、ね、かぼちゃを炊いていただいたり、そんな風に過ごすのが伝統とされております。このショッピングセンターラポールでもね、なんかこのかぼちゃに入り冬至弁当というのが、20日と21日の2日限りでね販売されるということですよ、ね、これちょっといただいてみたいですね。まあ、体冷える季節でございますのでね、このゆず風呂にしっかり使って冷えをとって、風邪などをひかないように元気にね、お過ごしいただきたいと思います。それでは皆様、またお会いしましょう。今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。